瀬かやこです。よろしくお願いします。運営しているコワーキングスペース OK 西東京が2019年の11月にオープンしたばかりでしたので、2020年頃はですね、まあ、そのコロナ禍でのコワーキングスペースの運営を主に行っていたというのがメインですね。はい。個人的には、今、高校生になってるんですけれども、当時は、小学校からちょうど中学に上がる学年の、上長男、下は小学生の娘、二人を育児している、はい、母親でもありました。はい。仕事も大変かなとも思うんですけど、なんか個人的に、とにかくこの、子育てが実は一番大変だったなというのが過ぎてみて本当に思いました。はい。長男が小学校から中学校に上がる時期だったので、まずその、みんな一斉に登校が休校になってしまったので、まあ、どこのお母さんたちもそうだと思うんですけれど、お仕事とかも調整しながら子供たちがこう学校に行けないで家にいるので、ご飯の用意だったりとか、あと、例えばその、やっぱりこう、学校休みになってしまって、最初、ギガスクール構想みたいなのがあって、なんか、タブレットとかで自宅で勉強できる環境が、まだ、当初そこまで進んでなかった。話は出てたけれども、家で勉強ができる環境が、整ってなかったので、さて、どうしようと。いう感じが、多分一般的にあったと思うんですけど、我が家も同じく、そんな状況ではあったんですけど、なんかちょうどその中学校に上がった時期、いわゆるなんか中二病じゃないですけど、ちょっとこう思春期でやっぱり難しい時期だったので、オンラインで、例えば勉強もですけど、ゲームもね、なんかやっぱりやり始めたりする年頃だったので、ゲームをし始めてしまって、なんか一般的にある昼夜逆転みたいな状況ができてしまって、学校に中学1年の間は、結構、自宅で勉強をしていて、で、中学校2年生になった時には、学校登校が再開したんですけど、2学期からやっぱり行けなくなってしまって、で、はい、自宅で そのままこう不登校みたいな感じな状況がですね、中学校3年生まで続いてしまったんですよね。なので、なんかそういう部分ですごく、大変でした。子育てが大変でしたし、なんかこう親としてもすごく考えることが多かった時期だったなと思います。多分本当に年齢もプラス、なんかその環境、なんていうんですかね、本人の成長過程のちょうどそのタイミングとコロナ禍っていうのも重なっちゃったと思うんですけれど、その難しい時期にコロナっていう、なんか社会的にも、大人もすごく不安な時期だったと思うんですけど、なんかそういう大人の状況も見ながら子どもたちも今まで体験したことがない状況になって、さてどうしよう。で、なんか、多分今までにはなかった、リアルの生活だけではなかったようなトラブルが、やっぱりこう、オンラインっていう環境を通じるからこそ起きてしまったりっていうことがあったなというふうに私はね、ちょっと感じました。はい。
その頃、いろんな葛藤があったかと思うんですけど、はい、お子さんと話す機会は増えました。
増やそうと思いました。実際その思春期なので、こちらが話しかけても、やっぱりなかなかこう、会話にね、ならないことが多かったんですけど、でもやっぱり学校に行けてないっていう状況と、あと本人もですね、なんていうかこう、やっぱり、今実は、ちょっと診断が出ていて、双極性障害かもしれないっていう診断が出てるんですけど、当時はまだその、アップダウンみたいなところがなくて、結構そのうつ状態みたいな状況がひどくてですね。話すにもあんまりこう突き詰めて話しても難しくて、なので、こうなんか見守りながら、 不安を煽らないような状況を作りながら、こうなんとなくこう、溜まってるものをこう引き出せるような、っていうような会話をね、ずっとするように心がけてはいました。はい。まあ、そもそもの思春期っていうのもあると思うんですけど、やっぱコロナという特殊な時期だったので、まあ自分自身も不安でも、不安というか、初めてのことだったので、うん、やっぱりこう、なんて言うんですかね。何もこう、わからない状態を良しとしない、うん、良しとしないというか、なんかわからない状態があるからこそ、こう、コミュニケーションがしっかり取れてると、まあ、どういうふうにお互いが思ってるかっていうところが、こう、共有できるかなというのを心がけてはいました。はい。
何かこう、相談できるところってありましたか？
いや、当時はですね、あまりなくて、まあ、唯一、やっぱり学校のスクールカウンセラーさんと、あと、ですね、あと、なんか、まあ、ご紹介いただいて、やっぱり、メンタルクリニック、まあ、思春期とかも見てくださる、クリニックにも行って、まあ、クリニックの方は本人が、一応、こう、相談をする、まあ、相談にはならなかったんですけどね。はい。でもまあ、いけてるっていう安心感。自分たちだけで抱え込まないっていう安心感は、ありました。はい。そうですね。やっぱり長男と下にも妹がいるので、まあ、やっぱり妹のことも心配ではありますよね。なので、まあ、主人ももちろん、主人も実はちょっと体調その時やっぱり崩してメンタル状況が崩れていて、なので、まあ、会話を本当にこうみんな円滑にしたいんですけど、それぞれがなんかちょっとうまく噛み合わなくって、みたいな状況ではありました。ただ、やっぱりこう諦めちゃうとね、なんかもうバラバラになっていっちゃうので、まあ、頑張って、維持して会話をするようにしてました。コロナ禍だったからこそ良かったことはですね、実は私の仕事に関してはすごく良くて、コワーキングスペースを運営してるって先ほども言ったんですけれども、最初はテレワークってそんなに主流ではなかったんですが、ですね、コロナ禍になったからこそテレワークがすごく主流になりまして、で、当初OK 西東京は女性の創業支援というか、女性限定というような形で、運営をスタートしたんですけれども、実際コロナになって、男性のご利用者様がお問い合わせがとっても増えまして、で、行政の方にも当時、補助金なんかをいただいていた関係で、まあ、女性限定というような形でスタートしたんですが、まあ、男性のニーズがとても高まっていて、また、結構ご相談をいただいていたのが、ご自宅に皆さん入られてお仕事されることで、その各家庭でのやっぱり不安みたいなものとか、はい、そういったものも結構ある。なので、なんか仕事ができる場所を探していますっていうようなお声も結構いただきましたので、OK 西東京は男性の方の受け入れももうすぐさせていただき、今も、安定的に、はい、利用者様がご利用いただいているような状況です。はい。
コロナ禍で今に生きている教訓があれば教えてください。
はい。ですね。まあ、一言で言うと、柔軟さが、大切だなっていうのを、コロナ禍を通じて、私自身がとても学んだことです。一つは、まあ、やっぱり子育てもなんですけれど、まあ、当たり前にあったことが、やっぱりこう、急に変わって、まあ、できていたことができなくなったっていう環境が、その状況が当時あったので、まあ、やっぱりできなくなった、いけなくなった、どうしてって思って、前の状況にすべて戻していこうと思うと、やっぱりちょっと難しいですよね。なので、変わった状況に、やっぱりこう、対応していくっていうことがとても大事だなと。まあ、それが成長なのか、はい、わからないですけれども、はい、まあ、対応していく力、柔軟に受け入れていく力っていうのがとても大事だなというふうに、まあ、親としても感じました。あと、社会、まあ、社会生活というか、運営していても、 まあ、その、先ほども言ったように、女性のための施設っていうような形でスタートしましたけれども、まあ、やっぱり、状況が変わったっていうことを、やっぱり受け入れて、まあ、何が、皆様にとって大事なのか、何が必要とされているのかっていうのに対応していく、やっぱり力、柔軟さっていうのが大事だなっていうのを思いました。
はい。
OK 西東京は、やっぱり衛生関係、環境とかも整えながらなんですけれども、やっぱりご自宅にこもっちゃう方もとても多かったので、だからこそ教室を運営してくださる先生とかも結構いらっしゃいました。で、やっぱりその当時は、まあ、お客様が、まあ、本当に、コロナが流行り始めた頃は一人とか二人とか、はい、っていうこともあったんですけれども、やっぱり教室を運営続けていく中で、まあ家にずっとこもっていても辛いのでっていう形で、まあ人数を制限してお教室にご参加いただく方も、増えてきまして、まあ今その、例えば OK西東京で言うと、つまみ細工の先生とかも、コロナ禍でもお休みをせずにずっとお教室をされてたんですが、もう今お教室本当に満席で、はい、海外からも来られるぐらい、ずっとこう継続やっぱりしていくっていうことはとても大事だったなっていうふうに思います。はい。まあ、やはりここ、コワーキングスペースなので、不特定多数の方がやはりご利用いただく、初めての方ももちろん来られるので、清掃だったり、まあ、あとアルコールで除菌をするとか、まあ、私たちスタッフ自身も、マスクをして、まあ、必ず毎日一回お掃除、お客様がまあ、今もこれは続いてるんですけど、お客様が使われた後は、アルコールで除菌をしてとか、お手洗いの清掃なんかも、とにかくこう、綺麗にアルコールも使いながら除菌をして、私たち自身も、手洗い、うがい、アルコールで手を除菌するみたいなことを、続けながら、利用される方が安心して使っていただけるように、まあ、なんていうか、頑張ってきたというか、はい。続けてきてます。はい。まあ、行政からも指導があったのと、あとやっぱり厚生労働省とかが、こう、はい、一応こうリストみたいなものを、はい、出されていましたので、それに、準じて、はい、こう、気をつけるべきところは私たちも気をつけてますし、お客様にも、ご協力をいただくっていう形で運営続けていましたね。はい。そうですね、お休みをするよりもオンラインでできることはっていう形で、はい、まあ、こちらのね、環境自体もズームを使ったりしながらですね、はい、皆様に情報は届け続けるっていう形で、例えばハンサムママっていう事業もですね、西東京市の女性創業支援をやってるハンサムママという事業があるんですけど、そちらも、OK西東京を使って、はい、オンラインで講座をされたり、はい、私たち自身の、例えば、ハグヨガもレッスンをオンライン使って、こちらから発信したり、はい、いろいろやってきました。そうですね。なんか、まあ、さっきも当たり前だったことが当たり前じゃなくなった時期だったなと思うんですけれども、なんか人間の凄さって、やっぱりこういう当たり前じゃない、まあ、今回はパンデミックみたいなことが起きたわけですけど、まあ、よく生き延びたなということとか、乗り切ってきたなとか、やっぱり人間がこの生物の中の頂点に立ってるって、やっぱそういう力がやっぱりね、あったのかなっていうのをすごく思いますし、まあ、コロナの時に結構講師陣とかと頑張って生き延びようねって言って、休校になった先生方もいらっしゃったんですけど、本当によく頑張って私たち乗り切れたなと思っています。
はい、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。